誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望ははらんで罪を生み、罪が尽くして死を見ます。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません。良い贈り物、完全な賜物は皆上から、光の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも、天体の動きにつれて生ずる影もありません。御父は御心のままに、真理の言葉によって私たちを生んでくださいました。それは私たちをいわば作られたものの初穂となさるためです。
はい、ありがとうございます。では平塚先生、お願いいたします。ハレルヤー。新しい年を迎えて、こうして新年最初のですね、礼拝を皆さんと共にこうして捧げられることを心から感謝しております。今年もよろしくお願いいたします。先週は去年のね、最後の礼拝ということだったわけですけれども、昨年の11月の終わり頃からですね、ヤコブの手紙というのを皆さんと一緒に礼拝で学び始めました。で、先週そのヤコブの手紙に久しぶりに戻ったわけですが、明けてこの最初の、この年もですね、まずはこのヤコブの手紙からしっかりと学び始めていきたいと、そして学び続けていきたいというふうに思うんですね。今回のメッセージのタイトルは、誘惑に遭うときとしたんですけれども、もしサブタイトルをつけるとすれば、思い違いをしてはいけません。まあ、これどっちもそのね、御言葉の中に入っている言葉なんですが、まあそうしたいと思うんですね。思い違いをしてはならない。まあこれが誘惑に私たちが出会ったときに、ヤコブが一番伝えたいメッセージと言ってもいいかもしれませんね。今回はご一緒にこの誘惑ということについて、この箇所から学びたいと思いますが、まあ、その前にちょっと少しだけ、しばらく経ってますから、もう先のことすっかり忘れてますっていう方多いんじゃないかと思うので、これまでヤコブの手紙、これまで学んできたことをちょっとだけ振り返っておきたいと思うんですね。このヤコブの手紙の大きな特徴、皆さん覚えてらっしゃいますかね？御言葉の、このヤコブの手紙の中に、行いを伴わない信仰は死んだものですっていう言葉があるんですね。このヤコブの主張の中にこの特徴があると言っていいんですが、ヤコブは信仰による行いの必要性を説いてるんですね。信仰による行いの必要性。ヤコブという人がイエス様の弟であったということを皆さん覚えてらっしゃいますかね。以前にもお話ししたところなんですが、ヤコブは生まれた時からイエス様と一緒に育って、イエス様を通していろいろなことを見、聞き、そして体験した人だったってことですよね。つまり、目には見えない神様が目に見える人間となって生きておられた、そのお方であるイエス様と一緒に生まれ育ったわけですよね。そういうことからすると、ヤコブはこの手紙の中でそうなんですが、目には見えない信仰というものを目に見える行い、行為、生き方と言ってもいいかもしれませんね。生き様と言ってもいいかもしれませんね。そういうものによって、で、表して生きることの大切さ。目には見えないものはちゃんと目に見えるものとして現れるんだってことをですね、体験的に知っていたと言っても間違いないと思うんですよね。イエス様をご覧になってね。まあそういう意味でも、ヤコブの手紙は、信仰による行いというものに、まあ、強調点を持っていると言っていいと思うんですね。またこの手紙は、教会が始まって間もない、まあいわゆる初代教会ってよく言いますけど、その時代に書かれたと言われているんですが、その頃、教会には二つの大きな問題がありました。一つは、外側からの迫害がですね、起こり始まっていた。迫害の手が、教会に、クリスチャンたちに伸びてきたってことですよね。キリスト教に対する弾圧が始まって、クリスチャンたちが次々に捕らえられて、殺されるという試練に、教会が見舞われていたわけですね。そして、 まあ、それは、迫害っていうのは外側から来るものと言ってみたらいいと思うんですけども、外側からの試練と言っていいでしょうかね。そしてそういう試練の中で、不安と恐怖に駆られたクリスチャンたちにもう一つの問題が起こってきた。それは、迫害の苦しみ、痛みの中で、神様に対する疑いが生じてきた。こんな信仰を持ってて本当にいいんだろうか。神様本当にいらっしゃるんだろうか。神様本当に私たちの祈りを聞いてくださってるんだろうかっていうね。そういう疑いというか不安というかですね。そういういわば内側からの試練という問題が起こってきたってことですね。外側からの迫害と内側からの不安、恐れ、不信仰への誘惑という、そういう問題が起こってきていたってことですよね。イエス様を信じて救われてクリスチャンになったとしても、すぐにこういう誘惑という問題にぶつかって負けてしまうことがある。その結果、教会から離れていく、信仰から脱落していく人、そういう人がすでにこの 初代教会と言われている、初期の頃の教会の中からも出てきていたってことですね。まあ、初代教会とは、といえば、まあ、聖書をよく読んでる方はわかると思いますが、使徒行伝公録などを見ればですね、聖霊に満たされて導かれて前進した時代であったわけですが、まあ、しかし一方で、一度は救われても信仰を失ってしまう人というのも出てきていたということですね。これが、この当時教会がぶつかっていたもう一つの問題であったということが言える。まあ、もし今日、この中にね、皆さんの中に、神様がなんか遠くに感じられる、という時を経験している人がいるかもしれませんね。あるいは神様が私に苦しみを与えようとしていると感じるような時、なんで神様こんなことするんだろうかってね、不安になる、恐れを感じる、あるいは不信感が湧くような、そういう時があるとすれば、まあ、ぜひとももう一度思い起こしていただきたい御言葉が、このヤコブの手紙だと言ってもいいんだろうと思いますね。試練と誘惑と言いますが、これは質の違った兄弟のようなものだとある人が言いました。試練と誘惑は質の違った兄弟のようなもの。実はとても興味深いことなんですけど、ここで試練と訳されているギリシャ語と誘惑と訳すギリシャ語は、これ名詞と動詞の違いはちょっとあるんですけれども、同じギリシャ語なんです。面白いですよね。日本語だと全然違うんですが、ギリシャ語では同じギリシャ語が、訳し分けられている。分けられている。で、このギリシャ語は、試すとか、試みるという意味を持った単語でして、まあ、何を意図して、目的として試みるのかによって、まあ、肯定的、積極的に、人を成長させるための試練。これやりましたよね。忍耐が生じて、成長するんだ。完成されるんだ。ということを見ましたが、それが試練ですけど、逆に、一方で、否定的に、不信とか堕落に向かわせる、不信仰に向かわせる誘惑という二つにこう区別されるということなんですね。試みる側の意図、目的と、試みられる側の結果によって試練とも誘惑とも訳しうる言葉だと。具体例を挙げると分かりやすいかもしれませんが、例えば、交通事故を起こすという試練にあったとします。これはまあ試練と言っていいんでしょうね。まあ、だけどよく調べてみると、それが、お酒を勧められての飲酒運転による事故であった。ということであるとすれば、これは誘惑に屈したということになりますよね。もちろん、誘惑にしても試練にしても、どちらにしても私たちが正しくそれに対処して、やり直せないってことはありませんし、悔い改めて祝福への道に立ち戻ることはできるわけですが、しかし、自分が直面している問題が試練なのか、それとも誘惑なのかって、まあ、すぐには区別がつかないっていう部分もね、あるように思いますね。また、いずれにしても、私たちが過ちに陥る可能性が試練にしても、誘惑にしてもあるわけですよね。まあ、それも事実です。ですから、ヤコブはこの16節の中で、私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけませんと警告しているんですね。試練にしても、この誘惑にしてもってことですね。この思い違いをしていません、してはいけませんというところは、まあ、別訳の聖書を見ますと、騙されないようにしなさいって訳されてるんです。騙されちゃいけませんよ。まあいろんな点で私たちは思い違いをしやすいものですし、騙されやすいものではないでしょうかね。いや、私はつくづく思います。多くの人間が騙されている。思い違いをされている。だから神様を信じないんで ですよね。信じない方に向かわせられてるんですよね。その向かわせられてる力が働いてるってことすら気づいてない。自分がただ信じてないと思ってるだけだってことです。でも間違いなく聖書は私たちを神様から引き離す力が働いている。誘惑が働いているというんですよね。まあ、だからこそヤコブは思い違いをしたり騙されたりして誘惑に陥ってしまうことがないようにとここで警告している。じゃあ私たちはどういう点で思い違いをしがちなんだろうか。まず13節でヤコブはこう言ってますね、13節。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。誘惑を受けたり感じたりしたときに、神様が私を誘惑なさっているのだと考えるのは思い違いだってヤコブは言ってるわけですけど、皆さん、そういう経験ありますかね？これは試練にあったり、誘惑に負けて罪に陥ってしまったときに、それを神様のせいにしてはならないということなんですが、どうでしょう？物事がうまくいけば私たちは案外自分の力だと思ってしまって、それを誇ったりするわけですけど、失敗すれば、今度逆にね、この世に神も仏もあるもんか、みたいな感じで神様っていう言葉を持ち出したりするんですよね。普段は別に神様を礼拝しているわけでもないし、祈ってるわけでもないんだけど、物事がうまくいかないときになんとなく神様に不満をぶつけたくなる。それが人間の本能かもしれませんね。本能と言ったらいいか、現実かもしれませんね。腹を立てたり、なんで神様はこんな目に遭わせるのかと不満をぶつけたりしてしまう。まあこれがここで言われていることですよね。誘惑にさらされているときに、神に誘惑されていると言ってはならない。すでに学んだように、神様は私たちに試練をお与えになります。それは、試練を通して私たちの中に忍耐を生じさせて、私たちが成長することができるためだってことは学びましたね。けれども、神様は私たちを決して誘惑したりはなさりませんってここに書いてあるわけですね。神様は私たちを罪と悪に誘い込むようなことは決してない。これが誘惑ですからね。そんなことを神様がするわけはありませんということですね。ただし神様は私たちが誘惑に遭うことを許可されている。これも事実ですよね。ここのところは、それこそ騙されてはいけない。思い違いをしてはいけない。正しく理解しておくべきことなんですよね。じゃあなぜ神様は私たちが誘惑に遭うようなことを許可されるんだろうか、お許しになってるんだろうか。それは試練と同じように、私たちが誘惑に勝利することによって、信仰者としてより一層強くなるためであると考えることができると思いますね。具体的に皆さん誰でも誘惑にあったことあるからわかると思いますが、一つの誘惑に打ち勝ったときに、間違いなく私たちは、まあ心の平安を味わうとともに、自分の信仰が強くされるということを経験したんじゃないかと思うんですね。こういう経験はとても大事、大切ですね。誘惑に負けてしまってはもちろんいけないわけですけど、そういう経験を通過して、それに打ち勝つことは私たちにとって大きな幸いになるってこと。成長につながるってことですね。ですから神様は私たちを見守りながら、私たちが誘惑に遭うことをあえてそのままにしておられる。そしてその時に私たちが神様を仰いでね、誘惑に打ち勝つことができるように助けてくださいって主に祈り、信頼し、聞き従う。そうやって求めていければ神様は喜んで手を差し伸べてくださる。こうやって私たちが誘惑に打ち勝った時に、私たちの信仰はそれまでの信仰とは間違いなく違ってくる。皆さん、信仰は成長するんです。イエス様を信じて、一瞬にして罪許されて救われるわけですが、それは保証されていると考えていいんですが、ただそこに留まってはいけない。信仰は、この地上にある限りにおいて私たちは成長している。いや、多分天国に行っても成長ってあるんだと思いますね。止まらない。その時に、この地上においては誘惑、試練というものが起こるということですよね。それははっきり聖書は書いている。ところで、神様はこのように誘惑をなさらないとすれば、じゃあ一体誘惑ってどっから来るんだろうか。ヤコブは続いてこう言ってます。14節。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれて、そそのかされて誘惑に陥るのです。皆さん、ここからわかることもちゃんと確認しておきましょうね。誘惑という問題は、まず私たちの外側からの働きかけがある。そそのかしっていうね。外側からの働きかけと、私たちの内側からの働きかけ、それに応答していく、 そういう働きかけとが、こう、相まって、私たちを罪と悪へと、導いていく。そういう、いわゆる、こう、相互作用だって、ヤコブは教えてるんですよね。外側からの働きかけ。これはもう、典型的にサタンとか、悪霊から来るものと言っていいでしょうし、内側からの働きかけは、私たち自身の内側にある罪と悪によるもの。外側からサタンが誘惑し、私たちの内側からそれに応答していく。その相互作用だってことですよね。まあ私たち人間には誰でも欲望というものがあります。一般に欲望っていうと、まああんまり良くないものと受け止められやすいことじゃないかと思うんですけど、この言語のギリシャ語、欲望と訳されているギリシャ語の意味は、必ずしも悪い意味ことばっかりじゃなくてですね、私たちが生きていくために必要な、まあいわゆる欲求という意味が込められた言葉なんです。欲求。欲求は必要ですよね。神様からそれは与えられていると言ってもいいと思いますね。私たちの考えや思いもそうですし、感情もそうですし、さらには食べたり飲んだりとかね、そういう生理的な欲求も含めて、私たちには様々な欲求があって、そういうものがなかったら私たちは生き続けていくことができない。生きようと思うことですら一つの欲求だということができるでしょうね。そしてその欲求そのものは悪ではない、罪ではないですね。神様与えてくださったものですから。ただ、非常に大きな問題は、私たちが神様から与えられているこの欲求を何のために、どういう方向に、誰のために使うかということです。コリントの信徒への手紙1の10章31節にこう有名な御言葉があります。これ皆さん一緒に読んでみましょうか。10章31。はい。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしてもすべて神の栄光を表すためにしなさい。ああここにあったなって、ね、思い出している方もいらっしゃると思う。食べるという欲求、飲むという欲求を神様の栄光のために用いるか、それともただただ自分のためだけに使うか、信仰に生きるってことはこういうことも関わってくる、こういうことも大事なことだってことですね。皆さん毎日の食事の時そんなこと意識してるでしょうかね。神の栄光を表す行為だってこと。食べる飲むっていうのは本当に日常の生活です。そのものですよね。私たちが日常生きるその生活そのもの、私たちの存在そのものと言っていいでしょう。それが神の栄光を表すために存在してるんだって聖書は教えてるんです。下手をするとね、なんか堅苦しいな、飲むにしても食べにしてもね、食べにしても、栄光を表すんだって、いちいち考えてらんないって思う人もいるかもしれないですね。すいませんが、それこそ騙されていると言ったらいいか、思い違いをしている。むしろ私たちは、神様の栄光の器にされてるってことですよね。作られたものすべてが、神の栄光を表すために実存在していると聖書は教えてるんです、本来は。それが罪に陥ったためにそうじゃなくなってしまってるわけですが、本来私たちは、神様の栄光を表す存在なんです。皆さん一人一人が。すべてのものが。そういう意味で食べるにしても、飲むにしても、日常の飲食もまた栄光を表すものとなるのは当然であって、それは喜びと感謝の時となると言っていいでしょうね。そういう意識を、理解をしっかりはっきり持ちなさいってヤコブは進めてるわけです。それが誘惑に陥らないために必要なことだ。私たちが、クリスチャンが食事のたびにこう、お祈りをする、感謝の祈りを捧げるわけですが、それもまさに神の栄光を表す行為であるということをね、今朝改めて心に留めていただきたいと思うんですね。人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのですと、ヤコブが言っているように、私たちの欲求を自分のお喜びにならない方向に引っ張っていこうとする力が、神様のね、お喜びにならない方向に引っ張っていこうとする力が働いているわけです。その力というのは必ずしも外にあるばっかりじゃなくて、私たち自身の中にもあるのだということを忘れちゃいけないよと、ヤコブはここで強調しているわけですね。教えてくれているわけですね。誘惑は神が与えるものではなくて、サタンと悪霊がもたらすもの。だがここでヤコブが思い違いをしてはならない、騙されてはならないと言っているのは、誘惑はただそれだけのもの、外側からのだけの単純なものじゃなくて、私たちの内側にその外側からの働きかけに応答しようとものというものが働いているってことですね。外側からと内側からの二つの働きかけが相互作用して一つになって、 私たちはあらぬ方向に進ませてしまう。それが誘惑だ。まあ、この点をヤコブははっきりとここで教えているんです。神様は決して私たちの罪や過ちの生みの親ではありません。ですから神様に誘惑されたと言ってはならないし、あるいはサタンの攻撃に屈した被害者だと言ったね、そう被害者面をすることも許されないってことですよね。誘惑に屈し、罪を犯した責任は自分自身にある。間違いなく私たちは誘惑に、まあ日々と言ってもいいぐらい合いますよね。神様からに対する疑いや様々な問題、誘惑って性的な問題ばっかりじゃない。いろんな意味で神様から私たちを引き離そうとする。不信感を持たせようとする。そういう力が働くわけですね。その時に大事なことは、はっきりと真理を知るということ。その真理を知るということにおいて、騙されてはならないということ。思い違いをしてはならないということ。そういう意味では本当に御言葉の真理を正しく理解するってことが基本なのです。それをしないままですね、誘惑に打ち勝つことはできないと言ってもいいぐらい、誘惑の力は強いと言ってもいいかもしれませんね。17世紀の英国のクリスチャン作家であったジョン・バニアンという人がいます。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、天路歴定っていうね、本を、結構短い本ですからすぐ読めますけど、面白い本ですが、その天路歴定の中で、クリスチャンの人生の旅を彼は描いてるんですね。ある時旅人が細い道に差し掛かった時に、ライオンが道の両側、左と右と左の両側にライオンがいて、その間はとても恐ろしくて通れない、ね、いう場面が出てくるんですね。でもよく見てみると、どちらの側のライオンも道の真ん中に通るものに手を出せる距離にはいない。縛られてるんです。で、真ん中までは来ないんですね。でもただ、これだけって、もういかにも襲いかかろうとしている。その脅しをかけてくる。まあ、そういうものを見てしまうと、通過する人は恐れてしまって、ゆらゆらするかもしれない。それで、ずれてしまうかもしれない。右と左にね、それてしまうと、ライオンの餌食になっちゃう。まあ、そういう場面が出てくるんですね。騙し、脅し、私たちを、まあ、いわゆるサッカーのオウンゴールですね。自らそこに飛び込んでしまうという。そういうオウンゴールに誘い込む。それが、サタンの手口だと、ジョン・バニアンは伝えてるわけですよね。そしてその手口に屈してしまえば、それは私たち自身の責任だってことです。まっすぐ、迷わず、向こうの目標を見て、真ん中を通っていけば、何の心配もないわけですが、ライオンを見て恐れてしまって不安になって揺れ動いてしまうと、餌食になってしまう危険がある。それがまさに誘惑というものだってところで15節でヤコブは、そして欲望をはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますって言ってますよね。これちょっと怖い言葉ですよね。ここに私たちが思い違いをしてはならないもう一つのことが、理由がありますよね。それは誘惑というものを甘く見たり、些細なこととしてあしらっておけばいいと考えてはならない。もしそう考えていれば、私たちは騙されているんであり、思い違いをしている。なぜ誘惑を甘く見てはならないのか。ここに書いてますよね。結果的に死を生む。まあ、死っていうのは必ずしも肉体的な死ばっかりじゃないと思いますね。その霊的な死ってこともあるでしょうし、精神的な意味での死もあるかもしれませんが、永遠の死につながっていくものだ。憂いるべく様々な結果を、まあ、意味していると言っていいと思いますね。誘惑は死につながっている。それゆえ愛する兄弟たち、誘惑という問題において決して騙されてはいけません。誘惑を決して甘く見てはいけませんとヤコブは警告しているわけです。これもまた大事な一つの理解ですね。誘惑は死につながっている。本気になってそこに立ち向かっていかなければ負けてしまうことがあり得るってことですね。さて、ヤコブはここまで私たちが誘惑に陥った時に思い違いをしたり騙されてはしてらないということとして、神様は誘惑を受けることを与えることもなさらないこと。誘惑は自分自身の欲望に惹かれてそそのかされることによって起こるということ。そして誘惑に駆られて、欲望に駆られて誘惑に陥ると罪と死を生むということを語ってきたわけです。これに続いてヤコブは17節と18節まだ残ってますが、ここでちょっと話が変わるんですが、 神様がくださる賜物と神の御心についての正しい理解ということについて教えてるんです。これもまた誘惑に陥らないために必要な理解だってことですよね。決して思い違いをしたり騙されてはしていない、してはならないという、そういうことのための教えだと言っていいですよね。いいと思います。まず17節。これは神様がくださる賜物についてヤコブはこう言ってます。17節。良い贈り物、完全な賜物は皆、上から光の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも天体の動きにつれて生じる影もあります。上から光の源である御父から来る賜物は皆良いもの、良い贈り物であって、完全なものであると、ヤコブは言ってますよね。たとえそれが試練であったとしても、神は試練を与えますからね。それが試練であったとしても、その終わりは、成熟した、完成したキリスト者というね、人格的な完成を目的としているんであって、最終的な命の冠を与えてくださると、前回の学びのところでも言いましたよね。そして、完全な賜物の中でも、最高の賜物は皆さん何だと思いますか？神様が私たちにくださった賜物の中で、最高と言っていい、一番と言っていい賜物は、イエス様ご自身ですよね。それを神様が私たちにくださいました。これ以上に良い賜物を贈り物はありませんね。神様はそれをもうすでに私たちにくださったと聖書は言う。そしてヤコブはここで神様の普遍性を強調しています。その最高のものまでくださった神様は決して変わらない。神は天の光あるいは太陽と月と星の創造者ですよね。で、創造された光というものは変化しますし変容もするわけです。まあ、しかし、その光を作られた神様は決して変わらない。御父には移り変わりも天体の動きにつれて生じる影もありませんとヤコブははっきりとここで断言してますよね。ですからと言っていいでしょうね。たとえ私たちの中に、人生にどんな困難や誘惑が襲ってきたとしても、神の愛と真実を疑ったり不安に陥ったりしてはなりませんということなんです。神様は変わらないから。私たちへの愛と真実は決して変わってしまうようなことも失われることもないということを、ヤコブはここで強調しているわけですね。これももう言われてみれば分かっているようなことであって、知ってるよって、それで済ませてしまいますが、本当に知ってるかどうか、本当に神が私たちを愛し、私たちを導き、お守りくださっていて、その神が変わらないお方であるかということを、私たちが真に理解しているか、それが本当に心に響いてきてね、平安を得ているかどうか。浅い理解、深い、なんて言ったらいいんでしょうかね。心に届かないまま、スーッと知識として流れてしまうような理解じゃなくて、心に深く染み入ってくるような理解が必要だ。そういう聖書の学び方、御言葉の学び方、それは祈りでもあるし、あるいは黙想と言っていいでしょうね。じっくりと御言葉を味わう時間を、私たちは保つ必要だ。そのことによって、御言葉の中に含まれている神の真理を私たちは深く悟り、そして深く心の中に染み込ませていくことができるんです。そういう時間を取らなければ、私たちにどんな良いものが襲ってきても、さーっと流れていってしまう。右から入って左に抜けていく。抜けてっていいものもあるんですよ、たくさん。余計なものに私たちは取り憑かれてしまったりしますけども、抜けてっていいものはいいんですが、抜けてはならないもの、深く留めておくべきもの。それもまた黙想の中で、見定めていくことができる。そのために聖霊が与えられて、御霊が私たちを導いてくださっていると言っていいでしょうね。ある人は言います。もしダビデ王が、いつでも常にこの神様の完全な賜物と祝福を熟考して考えてね、感謝して続けていたとしたら、決して忠実な家来であったウリアの妻であったバトシェバを召し入れたりはしなかっただろう。彼もまた誘惑に陥ってしまったわけですね。預言者ナタンはダビデ王にこう言った。サムエル記下の12章の7と8節の途中からですが、イスラエルの神、主はこう言われる。あなたに油を注いでイスラエルの王としたのは私である。 私があなたをサウルの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。不足なら何であれ加えたであろう。ここで神様はダビデにね、良いもの、多くの祝福を与えてこられたって言ってますよね。これを与えた、あれを与えた、これも与えたじゃないか。しかも最後には、不足ならば何であれ加えたであろうって言ってるんです。神様はダビデに良き賜物を与え続けてくださった。にもかかわらずダビデは、この神の完全な良き賜物をその時忘れて、そそのかされて、誘惑に負けてしまった。それがバトシェバとの事件ですよね。私たちは、そういう意味では本当にこのことを忘れてはならない。第2コリントの9章の8節。これは素晴らしい言葉ですから、皆さん一緒に読んでみましょうか。ありますか？第1コリント、第2コリントですね。9章の8節読みましょう。はい。神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分であらゆる良い技に満ち溢れるようにあらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになります。こういう言葉は本当に暗唱してね、いつでも心に繰り返しておきたいですね。神はあなた方がいつもすべての点ですべてですよ。すべてのものに十分であらゆる良い技に満ち溢れるようにあらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになる。そうさせてくださる。これが神の様というお方であって約束だということですね。さて、最後になりますが、18節で私たちに関する神の御心について約束を教えています。18節。御父は御心のままに真理の言葉によって私たちを生んでくださいました。それは私たちをいわば作られたものの初歩となさるためです。ここに神の御心が示されていますよね。神様はその御心によって私たちを真理の言葉、福音によって救ってくださった。ここにいる多くの方はもうすでにその救いを得ているわけですが、それは私たちの努力とか難業苦行によってではありませんよね。ただただ神の恵みによって、信仰によって、神様は私たちを救い出してくださる。それは私たちはいわば作られたものの初歩となさるためですって訳ばっかりですね。これが神様の私たちに対する御心だ。ね、初歩となさる。古代社会では初歩っていうのは神様に捧げるっていうのが決まりでした。これ今でもそうですかね。古い家なんかに仏壇がこうあってね、古いしきたりに従っている人は未だにお米を炊くとね、最初のお米を取ってね、お仏壇に捧げてお参りしたりしますよね。最初のものをこう、捧げるじゃないですか。なんで捧げるかって言ったら、その最初のものは神様のものだからなんです。そういう意識なんですよね。初歩っていうのは神のものだ。私たちが福音の真理の御言葉によって救われるならば、私たちはみんな神様のものになる。いや、もうなってるってことです。皆さん、ここにいる。皆さんはすでに神のものとされている。神に所属されているものだ。ね。私たちは生まれつきのままでは誘惑に打ち勝つことは不可能ですが、新しく生まれ変わって神のものとされるときに、それが可能になっている。可能になってるんだってことをちゃんと理解しなさいってことです。でも、それでも誘惑に陥っているとしたら、理解がまだ足りないってことです。本当の意味で分かってない。または理解できてない。あるいは染み込んでないってことかもしれません。私たちはキリストイエスにあって作られたものとして誘惑に打ち勝つことができるのだと訳ぼり。まあ、最初にも言いました。もし私たちが今ね、神様がなんか遠くにおられるように感じていたり、あるいは神様によって苦しめられている。なんでこんな苦しみを神は与えたんだろうかってね。そんなふうに思っているとしたら、それは私たちの信じる神様の姿とは違うってことです。思い違いをしているってことです。騙されているということですね。神様は愛する者に喜んで応えようとしておられるお方です。もうすでに全ての多くのものをもうすでにくださっている。一番良いものもくださっている、そういうお方ですよね。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけませんとヤコブは呼びかけているわけですが、これは決して恐怖心を与えて怯えさせようとする呼びかけではもちろんないわけで、 これはヤコブを通して語りかける神様ご自身からの呼びかけでもあると言っていいでしょうね。正しく理解しなさい。決して騙されてはいけません。思い違いをしてはいけませんと、神様は私たちに呼びかけてください。神様がどのようなお方であられるか、決して勘違いすることなく、思い違いすることなく、正しく理解し、どこまでも信頼し続けて歩む。そういう一年でありたいと、私も思います。お祈りをいたします。